こんにちは、内藤です。おとといですね、ちょっとオンラインサロンの動画をまとめて、撮影して、編集で、アップロードの作業ですね、ずっとやってたら、まあ、同じ姿勢で12、3時間作業してたっていうのも影響してなのか、まあ、翌朝すごくですね、左側の腰から背中にかけて、まあ、張りと、まあ、若干の痛みと。で、まあ、私がちょっと警察官時代に、パトカー運転中にですね、信号無視の車に突っ込まれて、頸椎をちょっと痛めた事故があったんですけど、それ以来ちょっと気温の差、まあ、寒暖差が激しいとですね、頭痛に襲われて一日ちょっとダメなんですけど、まあ、そういうこともあって、まあ、ちょっと違和感があってすぐに対処した方がいいなっていうので、まあ、近くの整骨院をですね、調べて、まあ、行ったことなかったんですけど、まあ、いろいろ口コミとか、まあ、直感ですね、感覚的なもので、あ、ここいいかなと思って予約して行ってみてですね、まあ、すごく、まあ、接客も良くて、で、私の担当が若いスタッフの子だったんですけど、まあ、代々、鍼灸師のご家庭らしくて、まあ、すごく詳しくてですね、で、私の触診したりしながら、まあ、原因をですね、教えてくださって、で、そこに対してのアプローチをかけていただいて、まあ、1時間弱ぐらいの施術だったんですけど、まあ、本当に頭痛も取れてですね、まあ、背中と腰の張りもだいぶ緩和されて、で、本当に、まあ、良かったかなっていう感じなんですけど、まあ、何が言いたいかというと、やっぱこうすぐ思ったら行動することっていうのがやっぱいいなっていうのを改めて、まあ、実感した日でもありました。まあ、なんとかですね、まあ、この体のメンテナンスもそうなんですけど、まあ、飛行構成もそう同じことですけど、やっぱ継続していくこと、かつ自分でもケアしながら、自分にできないことをプロに任せる、というのもですね、昨日改めて、やっぱ何でもそうなんだなっていうところは、感じた次第です。で、ちょうど昨日、埼玉県の富士見市の方で36歳の息子が、60代のお父さんとお母さんを殺害して警察署に出頭するという事件があったじゃないですか。で、まあ、これも成人飛行ってところですし、まあ、おそらくこの事件が起きる直前に何かあったと思うんですよね。家庭、親子間のトラブルというか。それって、まあ、多分今に始まったことじゃないんだろうなっていう、ここのご家庭に関しても。まあ、10代、ないし20代の時から、何かしらここの今回の事件に、結末に至るであろう、出来事はいくつもあったというのが私の視点です。で、まあ、何度もブログの方でもお伝えしてますけども、こういった問題をですね、先延ばしにしたり、まあ、結果間違っている、まあ、結果が良くないのに、その過程を変えようとしなくて、ずっと同じことを繰り返していった結果、子供が30代、40代、50代になっても自立しないっていう結果に至ってしまっている。まあ、これが俗に言う8050問題っていうところの、特徴でもありますよね。なので、その辺をですね、考えながら、取り組んでいっていただければいいかなっていうのが一つですね。で、あとは、まあ、こういった子供の年齢が上がれば上がるほど、親御さんの行動力というところもぐんって落ちてしまうというところもですね、非常に問題、まあ、課題の一つになります。まあ、ちょうど昨日、オンラインサロンのライブ配信をした時もですね、まあ、ちょうど、まあ、22歳の女子プロレスラーの子が自殺したじゃないですか。テレビ番組出てる。で、あれもやっぱネットの誹謗中傷ってところで、で、まあ、お母さんがツイートをして、まあ、守れなくてごめんなさいっていうところで、アップしてましたけども、まあ、結果がですね、まあ、私の父の時もそうですけど、亡くなってから気づくこともたくさんあったり、亡くなる前に何かできなかったんじゃないか、まあ、事件が起きる前に何か手は打てなかったんじゃない、打てたんじゃないかっていうところは考えると思うんですよね。で、もちろん、手を施して、起きてしまう結果ならまだいいんですけど、 やれたけどやらなかったよねっていう、やらない後悔っていうところで一生引きずっていくことでもあるんですよ。これは私の実体験でもそうですし、これまで関わってきた、親御さんやお子さんたち、の中にもそういった結果になった、ご家庭もあります。でなってから、私のところに相談に来た、ご家庭もあります。で全部が全部構成したっていうわけではありません。やったけどダメだったっていうパターンも私も14年やってますから、何件かはありました。でもやらないと減らせないし、やらないと構成する確率を高くすることはできない。でこれはなかなかの長期戦になることもたくさんあります。まあ、地道にコツコツですよね。私も今ちょうどこの緊急事態宣言を機にですね、まあ、減量を始めてますけど、私はストレスをためずにやりたいので、まあ、カロリー計算はちゃんとして、で何をすべきかってところを逆算して計算して、取り組んでいます。で、まあ、1ヶ月目は順調にクリアしましたけど、2ヶ月目はやはりちょっと停滞する時期に入ったり、食事管理を徹底しているのに体重が減らないもしくは増えるっていうことはザラにあるんですよ。でこれが計画通りにいかないっていう、ところですよね。でもこういったことも想定内に置いている、停滞することも増えることも、ちゃんと想定内に置いているので焦ることなく続けていられる。ここをなんかいいことばっか想像して想定していると失敗を想定してないので、失敗した時にメンタル的にやられてしまうっていうケースも多々あります。だからこそ失敗すること、間違うことっていうことを悪いことって捉えずに、うまくいくためには必要っていうところに頭を置いて日々取り組んでいくっていうのが大事になってきます。まあ、この辺をですね、ちょっと考えていただきながら、またですね、5月ももう下旬にもう終わりに入ってますので、5月振り返って何をやったのか、何ができたのか、その結果どうだったのか、これから6月以降どうやっていくのか、そういったことをよく考えながらですね、日々取り組んでいただければっていうふうに思います。で今のは6月から、あるいは今日からかな、始まる学校もあるような話も聞いてますし、まあ、6月以降はですね、解除されてから、まあ、勢いがもうみんな溜まってますので、いろんな意味で爆発することもあると思いますけども、まあ、それも想定していきながら、やっていくっていうところですよね。で、まあ、私も今ちょっと24時間相談っていうのを解禁して、まあしょっちゅう来ることはないですけども、まあその都度対応してますけど、まあまあここは、まあ、今の時期はしょうがないかなっていうところですよね。もうやれることをやるけども、やれないことはやれないっていうところで線を引きながらやっていかないと私自身も持ちませんので、そこはですね、自分の自己認識で、まあ、自己分析して自分のキャパもしっかりと考えながら、やっていくという、まあ自分が潰れてしまったら元も子もないですし、まあ今いる方々を支えていかなきゃいくことが最優先なので、その辺をですねちゃんとわきまえて、自分のやれることはやる、やれないことはやれない、やりたくないものをやらない、その辺のしっかりと線引きした上で取り組んでいくということをぜひ参考にしていただければというふうに思います。それではまた。